皆さん、お久しぶりでございます。この説教団に立たせていただくのは5年ぶりになります。もちろん今日初めての方もいらっしゃると思いますけれども、その方々は初めましてということになっております。で、三重子先生も本当は共に伺えればよかったんですけど、今、三重子先生は教会の責任ある牧師ですから、離れるわけにいかない。で、泣く泣く向こうで、いや、喜んでると思いますけど、説教星を見せておられます。でも、手紙預かってまいりましたので、後で、三重子先生の手紙を皆さんにご紹介したいと思います。さて、本日、先ほど読んでいた、示された御言葉でありますけれども、この御言葉、同じ両方ともルカ福音書2箇所です。7章と、ですね、ペテロのところですけれども、まず7章の方から学んで、今日は主の眼差しという説教題をつけさせていただきますけれども、ルカという福音書記者は、イエス様の眼差しによほど深い感銘を抱いた福音書記者だなと思って、そのことを皆さんにお伝えしたいと思って今日準備してまいりました。で、この御言葉はですね、基本的には構造は、他のマタイ、マルコ、ヨハネみんなあるんです。4つの福音書ともありますけど、実は話の内容は実は相当違うんです。マタイ福音書とマルコ福音書はイエス様が十字架をかかる数日前の出来事となっていてですね、一人の女がという、紹介なんです。今日のところでは罪深い女なんですけど、そうでは普通の女性みたいです。一人の女の人がイエス様の頭にですね、ナルドの香油、高価な香油だそうですを頭にかけたということで、しかし弟子たちはそんなもったいないと言ってその女を責めたということで、しかしイエス様はそれを受け入れて、この女は良いことをしてくれた、私の葬りの用意をしてくれたとおっしゃって、メシアであることの証をこの女性がしてくれたという、そういう話になっています。ヨハネ福音書も基本的には同じです。ここはですね、ベタニアに住むラザロ、マルタ、マリアの兄弟の一番下のマリアがこのナルドの行為をイエス様にかけたということになっています。ただ場所が頭ではなくて足に塗ったと書いてあります。その点は今日のルカ福音書と同じです。しかしその後の展開は同じで、イスカリオトのユダがですね、なんてもったいないことをするんだと言ってマリアを責めたという話になっています。しかしこのルカによる福音書の記述はですね、いきなり、シモンというパリサイ人の家でイエス様が招かれて食事をするところなんですけども、いきなり一人の女性が入ってきた。しかもですよ、その女性が罪深い女で、口語訳聖書だともっと単純に罪の女と書いてありますが入ってきたというんです。こういう紹介は、聖書でないと出てこないですよ。名前がないのはしょうがないにしてもですね、よくわからなかったし、伝承、単なる伝承でしょうから。でもこの女が罪深いことをしたことのある女だということは伝わっている。で、口語訳によるように、この罪の女であったものが入ってくるって言うんですから、町ではみんなそういうふうにこの女性を見ていたんでしょうね、普段から。で、周りから見られるということは本人は もちろん自覚しているはずで、そんなふうに周りから見られて毎日生活する小さな町でどんなに息苦しかったかなぁと想像しますね。で、ところがそ この女性がですね、入ってきて、やはり香油の入った石膏の壺、でもナルドの香油とは書いてません。それがマタイとマルコと違うです。ということは、私も香油については詳しくありませんけど、もう少し値段の安い、貧乏な人でも買える香油があったのかもしれませんね。そういう香油を持ってきて、泣きながらイエス様のところに近づいて、ひれ伏して、涙でイエス様の足を濡らすんですね。そして髪の毛、自分の髪の毛でそれを拭い、接吻し、そしてその行為を塗ったという、こういう行いに入ります。イエス様もさぞ驚いたと思いますけども、パリサイ人シモンはですね、もっとびっくりしたでしょうね。呼んでもいないのに、いきなり変な女といいますか、罪の女、誰もが知ってる、いわば前科のある女ですよね。これが入ってくるんですから、本当はすぐにでも追い出したかったかもしれないです。でしかし、シモンは、とりあえずそれを取り直してイエス様がどういう態度を取るかを見ようとした。この男が、この人が、もし本当に預言者なら、この女性の素性を見抜いて追い出すはずだ。と、こういうふうに思ったんですね。イエス様はすぐにそのシモンの思いを見抜いて、逆にシモンに問いかけます。シモン、あなたに言いたいことがある。なぜかというと、例え話をします。ある人が500デナリオンと借り、もう一人50デナリオンを借りた人がいたけども、その主人は両方ともですね、返すのが難しいだろうと分かって、許してやった、帳消しにしてやった。さて、帳消してもらった二人のうち、どちらが多く、その貸主に感謝するだろうかという問いです。こんな簡単なクイズはありません。もちろん、額の多い方を、多い方を許してもらった方だと思います。で、その通りだ。と言って、シモンに言います。シモン、この人を見ないか、と問いかけます。で、どういうことかシモンはよくわからなかったかもしれませんね。この人を見ないか、見てるし、ちゃんとわかってる。罪の女が入ってきたわけですから。何をこの人は言い出すんだろうと、怪訝な顔でイエス様を見たでしょうね。で、イエス様はこういうふうに続きます。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。というわけです。シモンはいきなりこんなこと言われて驚いたでしょうね。で、このイエスの御言葉を一つ一つ聞いてみると、イエス様はこの女のしたことを迷惑だなんて、これぽっちも思ってない。ですね。どころか心に深い思いを持ってこの女性を受け入れたということはよくわかります。それに対して、シモンはイエス様に対してですね、女がしたことの100分の1もしてない。ということが明らかになるわけです。それは当然です。で、イエス様は、シモンと女と二人とよく見ておられた。家に入って。で、その違いをシモンに分からせようとした。けれども、この違いはですね、私たち日本人にはよく分かりづらいと 思うんですね。で、バリサイ人とシモンも、一体この人は何を言い出したんだろうと、不思議に思ったと思うんですね。本当は追い出さなきゃいけない女性ですよ。で、パリサイ人と紹介ありますから、イスラエルの中で、庶民は庶民ですけども、立法に忠実に生きようとしてきた人物です。非の打ちどころない、真面目に生きてきた人であるに違いないんです。で、ユダヤの民、つまり神の民として、忠実に生きたい。そういう生活をしたいと思っていたに違いないんです。で、彼がおそらく理想とした生き方が、旧約聖書の詩篇にですね、あると思うんですね。皆さん、もしお手元に新旧約聖書をお持ちであれば、旧約聖書の詩篇15編をお開いてちょっとご一緒に見てみたいと思います。旧約聖書の845ページです。845ページ。旧約聖書の詩篇です。15編。ここにこういう見言葉が載っています。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるのでしょうか。それは完全な道を歩き、正しいことを行う人、心には真実の言葉があり、舌には忠誠を持たない人、共に災いをもたらさず、親しい人をあざけらない人、主の目にかなわないものは退け、死を恐れる人を尊び、悪事をしないとの誓いを守る人、と書いてあります。シモンは、これを生きようとしたに違いないんです。別に傲慢でも何でもない、真面目に生きる人は、ユダヤ人にはこうなりますよ。もう一度言います。くどいですけど、言いますと、それは、完全な道を歩き、正しいことを行う人、心には真実の言葉があり、下には忠誠を持たない人、共に災いをもたらさず、親しい人をあざけらない人、死の目にかわらないものは退け、死を恐れる人を尊び、悪事をしないと誓いを守る人。この通りを目指して何がいけないのか。シモンには、不信、いぶかしげに思ったに違いないと思いますね。で、正しい、ここに言ってたのと、正しいことを行う人と知恵にあります。そして、主の目にかなわないものは退ける人、悪事をしないけど誓いを守る人、とあるんですが、おそらくこの罪の女は、一つ一つこの詩篇の言葉に違反してる人ですよね。これは、水と油で受け入れるはずがないんです。特に、シモンが意地悪な人というわけではない。ですね。イエス様は主税人を召されたときに、私が来たのは義人を招くためではなく、また正しいものを招くためではなく、罪人を招くためだとおっしゃっています。言い換えると、私が招くのは正しい人じゃない、間違ったことをした人だ。誤ったことをした人は、これを私が招くために来たんだと、おっしゃってる。シモニはとても考えられないことです。ルカ福音書にはザーカイという税人の頭の物語ありますけども、イエス様がこのザーカイの家に入っていきますけど、その時に周りの人はどう言ったか、彼はキリストはですね、イエスは、罪人の家に入って客となった。と非難した。それはユダヤ人からすると、パリサイ人からすると当然の思いです。正しい人を招かないで罪人を招く、間違った人を招く、こ こんなおかしいことがあるかと思ったに違いないんです。で、このパリサイ人シモンの生き方をいろいろ想像しますと、実は私自身のこの聖学院教会、また聖学院に関わっていろんな奉仕をされて約40年ここで奉仕させていただきましたけど、どうもかつての自分の生き方に重なるような気がして、最近しょうがない反省を迫られるような気がしているんです。私も牧師になって伝道者として召されてここに使わせてまいりましたけど、まあいろんな思いがありましたけど、基本的にやっぱりあの頃教団紛争もあった頃もありましてですね、正しい伝道とは何か、正しい教会形成をしたい、正しい教会形成とはどういうのが正しい教会形成であるか、これをいつも考えて、それを念頭にいて奉仕したつもりでありました。とするとやっぱり正しくない事例がどこかにあるわけですね。私の目の前に起こったりします。また時にはこの人おかしいんじゃないか、この人は正しい伝道にかなわない、正しい教会経営者にかなわないと見える人が出てきます。そういう事態や人と接する人と、私にとってはその人たちとある、またある出来事とは心の底で戦わざるを得ない、少なくとも受け入れることはできないということがしばしばあったことを告白せずにはおれません。もし私がこの時パリサイ人シモンであったら、シモンに追い出すべきだとまでは思わなかったと思いますけれども、しかしイエス様のように受け入れることは難しかっただろうなと思うんです。で、正しい伝道、正しい教会結成とは何かということを考えてきたと申しますけど、だから正しさとは何かというようなことが次のテーマになって、いつもそれをと葛藤していたわけですけども、どうも今日のこのルカ福音書7章を読んでますと、そういう問題とか意識設定そのものがどっかずれてたんじゃないか、正しいんじゃなくて間違った人も受け入れるべきだ、罪にある人、私から見て受け入れ難い人を受け入れることをもっと考えるべきではなかったのか。イエス様は繰り返します。正しい人を招くためじゃなくて間違った人を求めて、そして悔い改めさせに来たとおっしゃってる。ああ、この御言葉は昔から何べんも何べんも読んでたのに本当によく分かってなかったなと今は思うんです。間違った人を招いて共にいて、そして御心ならば共に悔い改めるとこまで行くようにするべきだったですね。で、そのことをルカ福音書はどうも全体教授してると思うんです。ペテロの話も今日読んでいただきました。ペテロは三度イエスも知らない、あんな男と私は関わりがないと言う、私はあんな男の弟子ではないと否定するわけですね。で、これも弟子としては間違ったことですよね。3年間と言われてますけど、3年間も一緒にいてイエス様から一番信頼を寄せられていたのがペテロです。他の弟子と比べてもペテロがやっぱり筆頭の弟子ですよ。そのペテロ先生がどうして私はナザレのイエスとあいつとは関わりがないと否定したのか、 かしい。間違った弟子ですよ。弟子はこういうことしちゃいけません。キリストをしちゃいけない。信仰告白を否定しちゃいけませんよ。イエスはイエスなんですから。けれども、ペテロはそれをしたんです。石をぶつけられてもしょうがない弟子のはずなんです。でも、ペテロはですね、このことはもちろんイエス様を否定した出来事も、他の福音書、マタイ、マルコ、ヨハネもみんな書いてあります。でも、ルカだけは、一言加えるんです。三度目に、ペテロがイエス様を知らないと言ったと、鶏が鳴きます。その時、イエスは振り向いて、ペテロを見つめられた。と書いてあります。ルカだけです。ルカには何か見えたに違いないです。他の福音書記者は見えない何か、それはイエス様の眼差しです。主は振り向いて、ペテロを見つめられた。もちろんこれは裁きの目じゃない。責める目ではない。受け入れてる目です。ペテロはもちろん、イエス様をそのまま見ることはできなかったでしょう。裏切ったんですから。そして外へ出て、激しく泣いた。それしかすることないでしょう。けれども、イエス様はそのペテロをずっと見つめておられる。主の眼差しを向けておられる。で、イエス様にとっては、このペテロの三度の裏切り、否定は、ある意味で了承済み、織り込み済みで、この、少し前にですね、最後の三番さんの時に、こういうふうにイエス様自身が言っております。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のように振りにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だから、あなたたちなどが、兄弟たちを叱らせてやりなさい。シモン、シモン、あなたは、やがてサタンに襲われて、私を裏切る。サンド知らないと言うだろう。しかし、私は、あなたの信仰がなくならないように祈ったと、もうすでに数時間前に言っておられる。ペテロはこの言葉、多分忘れてたんでしょうね。後で思い出したに違いないです。そして、よりまた泣き叫んだかわかりません。でもそれがイエス様の愛というもんですよ。しかし私はあなたのために信仰がなくならないようになった。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。この言葉によって、ペテロは立ち直ってきます。そして、人の弟子とか何とか関係なく、本物のキリストの弟子になり、基礎となって、伝道を始めます。それは、ペテロの力ではない。ペテロの信仰でもない。イエス様の祈りですよ。そして、主の眼差しが、ペテロを立ち直らせた。あの罪の女もそうです。イエス様はずっとこの女をすることを受け入れながら、見つめておられた。そして、後で、私もあなたを罰しない。私はあなたを許している。あなたの信仰があなたを救った。これから、力強く生きていきなさいと励まして、この罪の女を送り出しています。なぜ正しくない人を招き、間違った人を、弟子を招いているか。それは、人間はみんなこのような過ちを犯す、罪を犯さずに生きていけない存在だからです。詩篇十五編をどんなに生きようとしてもできない人が多くあり、私たちの現実はそうじゃないですか。どんなに詩篇の十五編があれば理想ですけど、そうはいかない。日本的に言うと魔が差して全部否定することがありますよ、私たち。 罪人ですから。イエス様はそれをもうすでにご承知である。それをそこからどうやって立ち直るか、やり直すか、立ち上がっていくことができるか。それがイエス様が神様からこのように使わされた意味だと福音書は伝えてくれています。その通り、罪の女もペテロもザーカイも、例え話ですけど、法と息子も立ち直ってきます。みんな主の眼差しによって立ち上がることができた人々です。それがパリサイ人のパリサイ派の信仰だけができないことです。彼らは依然として正しいことをする人しか招くことができないから。やがてこのようにペンテコステの後、教会が作られて全世界に福音を伝え、教会が作られてきました。しかし私たちの恵みは、そして責任は、この主の眼差しを受けて私たちまた立ち上がったんだということと、そして教会は主の眼差し、愛と許しに込められたこの眼差しによって教会は建てられ、今も支えられているんだということ、これを決して忘れてはいけない。私たちの力でないことは当たり前ですけど、主の眼差しが教会を支え、私を支えてくれている。だから間違った人がいて当然です。その人を立ち上がらせたいんです。イエス様は決して見捨てるということなさらない、見守るんです、見つめるんです。私は久しぶりにこの街道に、参加できて、改めてこの街道はいいなと思うのは、この天井の高さ、本当に主が今は私にこの群れを天から見つめてくださっているように感じられる設計のチャペルじゃありませんか。で、この主の眼差しを感じて、知って、見つめられて、新しく生まれ変わった二人の詩人をご紹介して説教を終わりたいと思うんですけども、一人はつい数ヶ月前天に召された星野富弘さんの詩です。ご承知のように重度の最重度の身体障害者でありましたけども、ベッドで療養していた頃の話です。友達が来て、でクリスチャンの友達もいて、いろいろ祈ってくれたり、聖書を読んだりしてくれたとも書いたそうです。それを歌った詩です。毎日見ていた空が変わった。ベッドから空、窓を通して空を見ていたんですよね。毎日見ていた空が変わった。涙流した友が祈ってくれたあの頃、恐る恐る開いたマタイ福音書。あの時から空が変わった。空が私を見つめるようになった。これで星野さんはベッドを降りることになっていきます。毎日病床から見ている空は本当に何の変哲もない、変わりない。ある時は青空、ある時は曇り、ある時は雨の空でしかなかったでしょう。しかし聖書とイエス様を知ってですね、空が変わった。どう変わったか。私が空を見つめるんじゃなくて、空が私を見つめるようになった。イエス様の、神様の眼差しを信じ、知ったんです。星野さんは。そして、お前のこれから生きる道はこれだということを知らされて、ベッドから降りて、口に筆を加えて、詩と絵を描き始めました。これが立ち直るということです。やり直すということです。それを促したのは、私を見つめてくれる空、主の眼差しです。 それが星野さんを生き返らせた。そういう経験をした人は他にもたくさんたくさんおられるに違いない。もう一人の詩人は八木重吉という、もう随分前、100年ぐらい前に亡くなられた方ですけど、人々という本当に短い詩です。瞳、うつむいていたら上の方で瞳が開いて濡れているような気がした。うつむいていたら上の方で瞳が開いて濡れているような気がした。八木重吉はこの世のさまざまな汚れと純粋な魂となり葛藤して苦しみ、いろいろ悩みがあった人です。自然に出てうつむくことの多かった詩人です。学校の教師をしておりましたけど、しかしある時うつむいていたら上の方で瞳が開いて濡れてるような気がした。ああ、イエス様も私と一緒に泣いてくださっているのかもしれない。共に悲しんでいてくれるのかもしれない。イエス様の瞳もですね、開いて濡れているのかもしれない。と知ったというんです。これは、経験をした人はよくわかりますね。何もうつむいているのは私だけじゃない。イエス様をうつむいて、この私を見ていてください。そして、八木重吉も、いろんな詩を書き綴って、今もなお、詩集が多くの人々に励まし、慰めになっています。この方も、この瞳によって、新しく生きる力、うつむく加減から頭を上げる、立っていく力を得たのが八木重吉というクリスチャンでありました。この二人の詩を読んで本当に改めて、昔読んだんですけど今回準備して改めて力を与えました。これの信仰による鋭敏な感性を持った詩人たちの主の眼差しを受けての感動に私たちも教えられます。そして何よりも、何の根拠もありませんけれども、ルカ、この福音書を書いたルカ自身がどこかでそういう経験したんじゃないか。でないとこんなに主の眼差しを強調することは普通ないんじゃないか。この女を見ないかとイエス様はおっしゃいますけど、それはこの女の悲しみを見ないか、この女の涙を見ないのかという意味ですね。ルカはそういうことが分かった弟子だったんでしょうね。だからペトロに対しても主は振り向いてペトロを見つめられたという一行を書き加えたでしょう。私たちは、この主の今も私たちを見守ってくださる、この主の眼差しによって今日も導かれて、この礼拝に集い、守られて、またこの一週間、それぞれの場に出かけていきます。私たちも、改めて主の眼差しを受けていることを心から感謝し、そしてそのおこぼれをいただいて、私たちもまた他の人々に、愛と、許しを、苦しめる人のに寄り添う眼差しを持って証ししていきたいと思います。祈ります。私たちの主イエスキリストの神様、今日の新しいこの礼拝を心から感謝いたします。イエス様、私たちはあなたの瞳によって許され、慰められ立ち上がることができました。感謝いたします。主、どうぞ今も私たちを見守ってくださる主の眼差しの受けて、私たちの周りにあるなお苦しむ人、傷ついている人々にこの許しの眼差しを 愛の眼差しを取り継ぐ私たちでありますように、取り継ぐ教会でありますように導いてください。多くの人々がなお傷ついていますから、主を憐れんで、あなたの瞳からも流れようとする涙を私たちもまたともどもに明かし伝えることができますように、このつなぎ祈りと感謝を尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。